青空 FM 第112回目はゲストなし一人会となっております。パーソナリティはホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。まずは冒頭でお便りの紹介をさせていただきたいと思います。お便りというか SNS の感想を含めた紹介ですね。まずはツイッターからでハッシュタグシャープ青空 FM でつぶやいていただいたものを拾っていきますと、みずるさんですね。毎回ありがとうございます。111回拝聴完了。 GeekX もドラクエ3もときメモも話せることならあるがゲストさんが来ていらっしゃるので、それはそれとして聞きたい感。あ、例のイベント30代になってもよかったんですね、ということで111回ですね。前回のストレッチやディップロックで上がる QOL の楽しい話ということで、それに対する感想をいただきました。ありがとうございます。そうですね、ぜひミズルさんとはジークアクスもドラクエ3もときメモも、ときメモはなんか一回話したような気がするなの話もしたいので、ご都合がつぐときにぜひゲストで来ていただければなぁなんて思っております。個人的に飲みに行くとかでも全然いいんですけど、例のイベントですね、オープンスペーステクノロジーをやるイベントをやりますが、そちら30代じゃなくても OK ということで、30代の IT エンジニアに向けてっていうテーマでやってるんで、どうしてもこう30代の人しかダメなのかなって感じなんですけど、話題のテーマが30代なだけで、20代から見た30代と、40代、50代、もう30代を過ぎた人たちから見た30代の話というのも聞きたいので、ぜひとも参加いただけると嬉しいです。リンクは概要欄とかにありますので、よろしくお願いします。同じくツイッターから、秋之助さんという方から、ハッシュタグ付きで投稿いただきました。こちらは、おそらく、シロさんとの GeekX 回ですね、を聞いていただいたようで、他のポッドキャストさんと合わせて GeekX の感想会良かったというところで投稿いただきました。意外とゲームガガガさんみたいなゲーム系ポッドキャストでも GeekX の話をされているんですかね。前置きというか雑談というかオープニングでされたのかもしれないですけど、ちょっと他の方のポッドキャストでの GeekX 感想会聞いたことがないんで、ちょっと聞いてみたいですね。ありがとうございます。では、今回のテーマの方に入っていきたいと思います。今回話す内容としては2つありまして、ようやく2025年になって積みゲーを消化し始められたので、新しく始めたゲームの話と、あと前々回ですかね、QOL が上がる話、これを買ったら QOL が上がったっていう話をしたんですけど、その話のちょっと続きで、こんなのもいいよって話をちょっとさせていただきたいかなと思っております。では、積みゲー消化、ゲーム始めた話ですね。今年2025年は、去年2024年と比べていっぱいゲームをしたいという目標を立てたんですが、もう2月も終わろうとしているこの時期にようやくゲームを始められまして、始めたゲームというのがドラゴンズドグマ2ですね。およそ1年前ですか。4月5月ぐらいに、2024年の4月5月ぐらいに出たゲームをずっと温めておりまして、ようやく開封できたというものになります。プレス5のゲームなんですけど、もうプレス5のゲーム、シュリンプを開けるのが久しぶりすぎて、シュリンプっていうのはパッケージですね。フィルムを開けるのが久しぶりすぎて、切っちゃいけないところまで切ってしまい、トールケースと呼ばれているブルーレイの表面についているビニールがあるんですけど、それまで切ってしまって、ケースに入っている台紙というんですかね、紙が落ちてしまうというか、外れてしまう状態になってしまって、もうなんか全然ゲームやってないなっていうのが、そんなところでも証明してしまったみたいな感じでした。で、ドラゴンズドグマ2どこまで行ったかっていうと、初めてリムストーンと呼ばれるパーティーを組む仕組みがあるんですけど、パーティーを組んだところまでしかやってないです。で、俺プレイされた方ならわかると思うんですけど、全然やれてねえじゃねえか、つうか始まってねえじゃねえかぐらいのところまでしか行けてなくて、アクション RPG なんですけど、ようやく自由行動ができるようになって、探索するもよし、装備を整えるもよし、ちょっとその辺ほっつき歩いてみて、素材やらモンスターやらと戦ってみるもよしみたいなところを、これからやるぞ、世界を冒険していくぞというところで一旦やめたという進捗です。まあ、なかなかね、まとまってゲームをやる時間が取れなくて、ようやくこうちょっと進めてやめられるかなみたいなところまで来て、まあ、止まっているといった感じですね。で、ドラゴンズドグマ2は2という名前がついている通りシリーズもので、ドラゴンズドグマ1と あと、ダークアリズンだったかな。1.5 というか、まあ、DLC というか、拡張版みたいなものが出ていて、で、それらはクリア済みですね。プレステ3だったかなの時に出ていたゲームだったと思います。で、今回2が出るということで、発売当時いろいろこう、賛否両論じゃないんですけど、今時のオープンワールドゲームとしては不便なところが多いみたいな話もあれば、まあ、いやいや、これこそ、ドラゴンズドグマ、これこそ冒険であるみたいなところもあって、まあ、いろいろあるゲームなんですけど、やってみて、その旅とか不便とかいう前に、もうなんか細かいところがドラゴンズドグマだなっていう感じで、UI だったり、そのメニューの開く、カーソルを選ぶ項目を選択するみたいなところから、あードラゴンズドグマってこんな感じだよね、みたいな。何がどうで、こうだからドラゴンズドグマっていうのは言いづらいというか表現が難しいんですけど、まあ、とにかくドラゴンズドグマだなぁという感じもあり、で、まあ、プレステ5のゲームなので、非常にグラフィック綺麗なんですけども、なんていうんですかね、カットシーンっていうんですかね、ムービーみたいなところのシーンで、巨大モンスターが逃げていくみたいなシーンがあるんですけど、その建物にちょっと引っかかって、ぶつかりながら逃げていくみたいな映像とか、ムービーになっていて、あーすごい、ドラゴンズドグマっぽい、みたいな。なんか昔ながらのゲームってこんな感じだよな、みたいな。絵はすごい綺麗なんですけど、なんか演出がそうだよな、というふうに感じてしまいました。キャラメイクをして、自分自身ですね、主人公キャラメイクをして、チュートリアル、というかオープニングですかね、導入部分があって、操作方法を覚えつつ外の世界に出て、先ほど言ったように NPC ですね、ポーンと呼ばれる NPC を仲間にするというところで、メインポーンと呼ばれるもう一人キャラメイクして一緒に連れ歩けるパーティーメンバーを作れるんですけども、それを作って他のプレイヤーの方が作ったポーン NPC を仲間にしてパーティー組んだところまでという感じなんですが、ジョブですね。主人公だったり、メインポーンのジョブ、どんな役割、職業で冒険していくかっていうのを選べるんですけども、主人公は最初はシーフにして、探検二刀流の盾で受けるとかではなくて、回避しつつ敵を攻撃していくみたいな。体勢を崩して、これはソウル的な表現かもしれないんですけど、致命の一撃みたいな。相手の隙をついて、その隙に大ダメージを与える。大威力の攻撃を叩き込むみたいなタイプのジョブですね。最初にそのチュートリアルで拠点に行くまでちょっと山道を歩いて、その道中でゴブリンと戦闘するみたいな、戦闘チュートリアルみたいのがあるんですけど、難易度ノーマル、いわゆる普通ですね。で始めて普通にゲームオーバーになりました。シーフで始めない方が良かったかな。要は盾でガードができない、あの回避なので、結構その後ろから飛びかかられたりとか、相手が3体4体とゴブリンなので、複数体にボコボコにされると、シーフ打たれ弱いというのもあり、なすすべもなくやられるみたいのがあって、このあたりチュートリアルから普通にゲームオーバーになるのも、ドラゴンズドグマっぽいなというか、カプコンゲームっぽいな、みたいな。カプコンのアクションってこういう感じだよな、みたいなのを懐かしく思いながらプレイしていました。ドラゴンズドグマ自体は、一人称視点ではなく、TPS ではないんだけど、サードパーソン、三人称視点のゲームなので、そのあたりは非常に慣れ親しんだというか、僕が好みのカメラだったり、操作フィールなので、非常にやりやすいんですけど、複数人に囲まれてボコられるみたいなゲームを最近やってなかったというより、アクションはもう、アーマードコアぐらいしかやってなくて、アーマードコアは基本的に、特に対戦やってると1対1が多いので、まあ、ちょっとそういうところで、なかなかこう、腕がなまっているじゃないですけど、プレイスキルが下がっているなというのを感じたところです。今後は、その街に向かっていくみたいなところが当面の目標なんですけども、せっかくオープンワールドのゲーム自由に歩けるようになったというところで、今格好が非常にみずぼらしい初期装備というのもあるので、あたり散策して素材とか薬草とかを集めつつ、ゴブリンとか、モンスターを買って装備を整えるみたいなところからちょっとやっていきたいかななんて思っております。またある程度進んだらポッドキャスト等で進捗は報告したいかなと思うので話のネタにしていきたいと思います。では次の話で QOL が上がった話ですね。クオリティオブライフ、これを買ったら 良かったよという話なんですが、今回紹介する商品としてはというと、非常にテレホンショッピングみたいな感じですね。買って良かったものとしては、折りたたみ傘ですね。で、この折りたたみ傘は、いわゆる晴雨兼用の折りたたみ傘で、日傘にもなるし、雨傘にもなるというものです。今2月なので夏の暑さというものを皆さん忘れていると思いますが、去年の7月8月あるいは一昨年の7月8月ですね、ここ数年の東京の暑さというのはもう非常に耐え難いものがありまして、8月10日から15日あたり上野に行った覚えがあるんですけども、一昨年かな行った覚えがあるんですけども、もう外を歩けないぐらい暑くて、もうこれは玉取られるなっていう感じの暑さだったので、去年から日傘を導入しようということで、晴雨兼用の折りたたみ傘というのを使っております。最初に買ったのが小宮商店というところの日本のメーカーですね。生産は海外でやってるっぽいんですけど、メーカー日本のメーカーが作った折りたたみ傘、小宮商店というところの商品を使ってました。で、この傘の特徴としては、折れにくい、折れないというのをアピール、セールスポイントにしている傘で、実際に1年ほど、その日傘としても雨傘としても使って、風が強い日に差していたことも何度かあったし、なんなら隣で一緒に傘を差していた人の折りたたみ傘はバッキバキに折れたけど、その小宮商店の傘は折れなかったというところで、非常に強靭というんですかね、折れづらい、折れにくいという、セールスポイントはその通りだなという感じでした。その前に使ってたのは、日傘にはならない雨傘の折りたたみ傘だったんですけど、それはすぐ骨が折れてしまう傘で、なんならこう、雨降ってるから傘差していこうと思って玄関出るときにちょっとぶつかったらもう折れたみたいなのがあって、かつ小宮商店の傘の2倍ぐらいする傘だったんですけど、値段が。すぐ折れたので、なんだかなっていう感じではあったんですけどね。まあそれは軽くて持ち運びにはいい傘だったんです。で、小宮商店の日傘、雨傘を1年ほど使ってみて、非常に良かったなというのが、やはり日傘、男性の私でも日傘はもうあった方がいいなというところで、あの強烈な日差しを遮られるだけで、エアコンが効いてるとまでは言わないですけど、だいぶ楽になる。少なくとも、生きていけるぐらいの感覚にはなるといった感じで、日焼けしたくないなとか、肌に悪いから紫外線を浴びたくないなとか、そういうところよりも、もう単純に暑い、辛い、日陰が欲しい、みたいな感じの装備ですね。もうなんか、道具とかっていうよりも装備品です。なんか、暑い溶岩地帯行ったらクーラードリンク飲むよねぐらいの勢いで、日傘はもうあった方がいいかなって感じですね。とはいえ、こう、日傘と雨傘、2本持って使い分けるのも面倒なので、晴雨兼用の傘がいいかなといったところです。1年ほど使ってみて、小宮商店の傘は、ちょっとここがなっていうところがありまして、確かに折れない。風が強い日も、雨が強い日も折れないんですけど、鳩目が外れるんですよね。鳩目というのは骨と骨を止める金具のようなもので、単純にこう、ガチッと止めてしまうと、稼働しなくなってしまうので、折りたためなくなってしまいますと。なので、回転とかをするような形で止められる金具として、ハトメというものがあるんですけど、このハトメがすぐ外れるんですよね。というのは、この地震とかと同じで、建物がよく揺れると、地震の衝撃を逃がして、ビルとか建物が倒壊しづらくなる、倒れづらくなるのと同じで、その小宮商店の傘も折れづらくするために、わざとこう遊びと呼ばれる隙間みたいなものが、可動域が大きく取られています。なので、折れづらいんですけど、結果としてその鳩目が緩くなってしまっているみたいなところもあって、1年弱使って2回ほど鳩目が外れて、で、お店によって鳩目を止めてくれる値段は違うんですけど、ちょっと旅先で鳩目を止めてもらったら1000数百円かかりまして、一箇所止めるのに1000数百円かかりまして、その折りたたみの傘は確か2000円か3000円ぐらいで買ったので、ちょっと鳩目1個に1000円台はきついなというところで、そこがちょっとネックになったというところですね。折りたたみ傘、日傘ですね。日傘というのは耐久性みたいなものがありまして、だいたい1年、少なくとも2、3年のうちには買い替えた方がいいと言われている商品だそうです。その紫外線だったりとか熱を遮断する膜というんですかね。塗装ではないんでしょうけど。 というのが劣化していくそうでして、特に晴雨兼用ですと雨にも当たったりするので、撥水コートみたいなのをイメージしていただけると分かりやすいかもしれないんですけど、そういったものが弱まっていくので、1年から2、3年のうちには買い替えた方がいいということだそうです。ということで、ハトメ外れやすいなぁ、修理代かかるなぁというのもあり、買い替えようかなと思っていたところ、新しいブランドの傘を見つけまして、良さそうだったので、ちょっと買ってみました。その傘は WPC というメーカーの傘で、ワールドパフォーマー、ちょっとワールド何だったか忘れたんですけど、確かワールド何とかっていう頭文字を取って WPC だったと思いますね。でそのブランドのイーザというシリーズの傘、男性向けの晴雨兼用の日傘、折りたたみ傘ですね、を買ってみました。で、この傘の特徴としては、非常にコンパクト、折りたたむとコンパクトになるというもので、小宮商店の傘の半分、まあ、およそ半分弱ぐらいの大きさになってます。まあ、小宮商店の傘ちょっと1年弱ぐらい使ってて、だいぶこう、なんていうんですかね、シワというか、広がり具合みたいのもあるんで、新品と使ったものを比べるのはちょっとフェアじゃないかもしれないですけど、まあ、それでも4割ぐらいの大きさ減といいますか、コンパクトサイズという風になっております。で、ちょっとまだ2月でそんなに日差しが強くないし、なんなら寒いから日差しが当たった方が嬉しいまであるので、日傘としても試せてないし、雨も最近あまり降ってないので、雨傘としても試せてはないんですけど、部屋で開いて比べてみた感覚だと、かなりいい感じで、コンパクト小型なんですけど、大きさとしては小宮商店の傘と広げた時の大きさはあまり変わらない感じで、使ってみるのが楽しみだなぁといったところです。では今回112回はこのあたりにしてエンディング入っていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなぁとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオッセというサービスで支援可能となっておりますので、支援してもいいという方は配信ページのリンクからよろしくお願いします。ではゲストがいないので私の告知をさせていただくと、週明け今度の水曜日ですね、2月26日に東京で IT エンジニア向けの勉強会といいますか、イベントをやります。前回もお話しさせていただいた OST、オープンスペーステクノロジーをやるというイベントをやりますので、よかったら参加していただけると非常に嬉しいです。30人ぐらいマックスできたらいいなぁとか人数設定をしたんですけども、今のところ3人だけなので、非常に戦々恐々としております。皆さんよろしくお願いします。というわけで112回目でした。一人会なので雑談でしたなんですけど、このポッドキャスト一応雑談系ポッドキャストと言ってるんで、いつもと変わらないじゃないかと言われればそれはそうって感じなんですけど、どうしても長くゲストさんを招いてやっていたラジオポッドキャストだったので、ゲストがいない一人会の時どうやるのがいいのかというのが未だに分かっていない。このポッドキャスト実はもう7年目ぐらいのポッドキャストなんですけど、未だに分かっていないポッドキャストとなっております。まあそんなポッドキャストでも良ければいろんな話、ゲームだったり仕事だったり楽しいことを話していきたいと思ってますので、よろしかったら今後とも聞いていただけると嬉しいです。では112回目ですね、112回目は一人会ということで、ドラゴンズドグマ2の話と晴雨兼用の折りたたみ傘の話をさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。